高3目線でどんな感じだったんですか？
なんかね、うん、人が何かをやろうとする、新しいことやるとかバンドやるとか、うん、まあ当時やったら一緒に学祭企画とかね、うん、やったりとかもしてた、何かをモチベーション持ってやろうとすることを全力で面白がってくれる先輩。
それはそうやね、
全肯定するみたいな感じ。お前がそれやりたいんやったら、いや、めちゃくちゃいいやん、やればいいや
ん。
っていうことを、もう常に、常にそのスタンス。で、自分もやりたいことに、もう、寝ずにやるみたいな、そういう先輩だったから、なんか、こう、高校出て大学入って、なんていうの、芸工大、ね、僕らが言ってたその芸工大って、多分ね、クラスの中で、ちょっとオタク気質というか、自分のやりたいことを やりたいっていうタイプの人が結構集まってきてるから、集まってきてた印象があって、なんていうのかな、多数派じゃない人たちが多分いっぱい集まってきてる。
そうやね。
でも そこで集まった時に、なんかすごいやっぱ居心地の良さがあって、なんか自分が一生懸命こういうことやりたいんだって思ったことに対して、なんか高校生の時とかはあんまりそこで共感してもらえる仲間が少なかったんだけど、でもそれがなんか大学入って、でなんかそういう樋口さんがいて、まあ、その周りの先輩たちとか同級生とかいっぱいいて、あ、なんか頑張っていいんだなみたいな、一生懸命自分のやりたいことやっていいんだって、なんかすごいこう肯定してもらえたっていう気持ちがすごい大きくて、で樋口信者になりました。
うん、それなるわ。
全然覚えてねえや。
多分その感じでこう信者を量産してきたんでしょうね。
でも今聞いたら、あんま今とやりようこと変わってない。
そうなんですよ。
うんうん、でもそれはこう確かに嬉しいっすよね。
本当に今やってること多分変わらないですよね。だからポッドキャストで樋口さんがまあこう古典ラジオをきっかけに、ポッドキャストの人みたいな感じで世にね、バーってこう出てった時に、あ、これって、あの、みんなで夜中に温泉行く車の中で話してたやつや。
まずそうなん
よ。ということで、
そう。
いや、だから俺ら、あの、俺と、あと、同居人の岡くん、あと、俺の弟太陽と、あとこう、この4人が全員軽バンに乗り寄ったよ。あの、軽のバンね、あの、郵便局屋さんとかがよく。で、あれでよくみんなでつるんで、夜中に温泉行ったりしよったよ。
そうそう。
あの、大分行ったりね。
はいはいはいはいはい。
そう。で、その時になんかもう車の中でいろいろ話しよったんやけど、なんかもうそれを今もやりようだけなんよ。
あ、そういうこと、ね、そうそう、
なんかテーマトークみたいな感じになって、
そうそう、
で、まあ樋口さんが持論を語ることもあれば、なんか誰かの持論を語ることもあればみたいな話をすごい大学時代やってて、で大学出てそっからね、オフィス樋口が阿佐ヶ谷にあった時とか中野にあった時とか、まあそこに樋口さんとか太陽が住んでて、で僕の同級生も住んでたりとか、なんかたまり場みたいになってて、でそこでなんか夜な夜なこう喋っていろんな話をしてるみたいな、なんか それをあやってんだなみたいな、樋口さんのポッドキャスト聞いてると思いますよね。
マジそうやな。
テーマトーク好きみたいな。
まあ、テーマトークっつか、単純になんか、なんやろな、思ったこと話をだけなよ、多分。で、人が面白かったらその話をもっと聞きたいっつって聞くし、みたいな。で、俺も言いたいことあったら言うし、みたいな。もう めちゃめちゃ原始的なやつよね。なんか。
でも、なんか、樋口さんの特徴としては、なんか、人のことをこう全力で面白がりますよね。
そうかもね。
すごい人好きなんだろうなって思うし、だからなんか人のモチベーションをこう、上げるというか、そういう天才なんだろうなって思いますね。
そうね。まあだから間違って東京に来てミュージシャンとかなっちゃったやろ。
それ何が間違ってたんですか。どう食い違ったんですか今の話。
その影響はかなりあると思いますよ、やっぱり。あの、樋口さんがなんかこう先に東京行って、で、なんか東京行くって発想も僕はあんまなかったし、でもそうなんか先行ってなんか東京でなんかやるみたいな。
あのね、一応説明しとくと、俺とこうおるのが音響設計学科っていうところね、学科が。で、当時、まあ今もか知らんけど、まあ言って、 っちゃあれやけど偏差値高いんよめちゃくちゃ、
うんうん、高いっすよねだからあそこは、
うん、あの卒業したら結構いいとこに行くみんな、
うん、うんうんうんうんうん
そん中で就職せんで、うん、まあ言ったらなんかこういう感じのち、
うんうんうんうん、
やっぱりねあんまおらんかったと思う
確かにみんなあのヤマハとかそうそうローランドとか、
うん、あと音響メーカーのズームとか、うんうんうん、あと音響行ったりとか、
うんうん、
コロンビア入ったりとかね、
はいはいはいはい、
勝手に焚き付けられてこんなになっちゃいましたよね
いやいや、成功例でしょ
いやいや成功はしてないと思うけど
本当ですか、
うん、成功は別にねしてないと自分では本当に思ってるけど、うん、なんかこうやりたいことをやろうとするのってかっけんだみたいな、
うんうんうんうん、
やってもいいんだみたいな気持ちに勝手にさせられてたというか樋口さんにお前これやれやったらいいじゃんとかって言われた覚えは全然ないんだけどでもそういうなんていうのもう自分の道をバーってなんかガーって言ってるからあそういうのもあるんだ、うん、俺もやれるやろみたいななんかそんな気に勝手にさせられてしまったという
あめっちゃいいじゃないですか背中で語るタイプですね
そうな
うんうんうん
うんまあだから、うん、まあ何をね指標と取るかやけど、うん、おそらくこう普通に就職しとったら年収倍ぐらいになっちゃうと思う、う
ん、なるほどそれはあるコウさんがそもそも優秀って説はある
そうだいやいやいや今の年収も知らんし、うん、あれだけど
でも社会に出てから気づきますよねなんてバカな道を行ってしまったんだろうって、うん、
せやな
ああそんな感じなんですね
まあただねあの何を指標にするかやけど本当に、
うんうんうんうん、
多分こうは、普通にサラリーマンになっても相当あの優秀と、
うんうんうん、なるほど
だって働きよった時期あったもんね言ったらなんかマネージメントみたいなこと、
いやでもそっちはね向いてなかったですね
あそう
そうなんか音楽事務所で最初ねなんか東京に来て入ったバンド、ね、そうバンドに入って踊り場ソウルってバンドに入って、うんうんうんうん、でそこのバンドが所属してた事務所で1年ぐらい音楽ディレクターの見習いみたいなことをやってた時期もあるんですけどまあでもあれは合わなかったな合わないっていうのは自分が何をしに東京に行ったのかっていうことで言うと僕は演奏しに東京に行ったのででもそれがある状態でそういうお話をもう上京して1年目ぐらいの時にいただいてなんかこう音楽の世界に飛び込むまあきっかけになるじゃないですかそういうことがあるとバイトもしなくていいしでやってみたんだけどやっぱりなんかそのディレクターって自分が手を動かしてやるわけじゃないしでも僕はドラムが叩きたくてここにいるのに何やってんだろうみたいな、
うん、なんかねそう逆に近いからその悩みがあるのか
そうなんかなで周りからの見え方もあれあいつそっちなんだみたいな裏方なんだみたいな、
うん、
なんかね、うん、そこの立場が立つ場所がなんかどっちか分かんなくなっちゃうみたいなのですごい悩んで結局やっぱそういう状態だとそのねディレクターの仕事もうまくいかないのでだからそれはもう1年ぐらいで辞めることになってでもう何も一回なくなってバンドも活動中止でその仕事もなくなってさあどうしようってなった時期に樋口さんに相談してちょっと作る仕事音楽作る仕事できませんかって言ったっていうのが、まあ、今の制作の始まりだったかな
一番最初らへんにお願いしたのって どんな仕事やったっけ俺全然覚えてねえよ
芸人さんの
ああ
当時2019年とか10年とかそれぐらいってネタ番組がすごい流行ってた時期で
ああ2009年ね
2009年
とか2010年ね、うんはいはい
はい、10年とかその辺、うん、コントの中の音楽とか
あ
でこれっぽい曲を作る、うんうん、原曲とはちょっと違うんだけどこれっぽい曲を作るそういうトラックを作るみたいな仕事を最初もらってやり始めたと思いますね。
そうかそうか。そこからバカソウルとかお願いするようになったんか。
そうそうそうそうそう。
うん、そうあのねあのバカソウルっていうのは、テレ東で当時あったレギュラーの番組だけど、うんうん、芸人がライブハウスで本気で歌ネタをやって、それのライブ映像をテレビで放映するっていう番組やったんやけど、それでオフィス樋口がもうなんか、音楽系だいたい作り物は全部俺と太陽でやるみたいな感じで、
うんうんうんうん、
まあもうほぼ専属契約みたいな感じだったよね、うんうんうん、でやりよってそこのちょいちょいお手伝いをしてもらった最初、
はいはいはいはい、
たらあるタイミングで俺がね髄膜炎になって倒れたよ、ね、
ああ
はあはあはあは
あ、ありましたね。
そう、なんかストーリーがつながってきた。はい、
病気、
はい、
病気で倒れた時に太陽がやばいと一、うんうんうん、人で回さないけんちなった時に、もうごめん兄ちゃんの分全部コウさんにお願いするわってなって、
うんうんうんうん、
でコウにお願いしたよ、
うん、
ただね、
うん、
今までは今コウまだペーペーやし、
うんうんうん、
まあさすがにもう完全に任せるのは難しいよなと思って上がってきたの聞いたら、うんうん、あやべ全然できるやんって言ってあれあれ俺の代わりおるんやってなって
そういう目線だったんだ。俺の代わりできるぐらいになっちょったんやみたいな。
そうそう、いつの間にみたいな。
へー、
そうなの、
そう、まあ、もちろん太陽の、うん、そのお願いの仕方とか、
うんうんうんうん、
こうに対するプロデュースの仕方とかあったと思うんやけど、まあでももう俺がおらんでも全然一応病室でイヤホンで確認してさ、音源、あ太陽もうこれ全然 OK やっつって、
うんうんうんうん、
でみたいなところから、あもうじゃあこうに普通に仕事を、うんうん、なんちゅうかな広告案件とか、
うんうん、
そういうなんかかっちりしたその芸人のやつって言うたらね、その、うんうん、クオリティを完全に求められるものではないや
ん。
ネタが面白くするための音楽やからなんやけど、あもうじゃあこれ普通に音楽のクオリティが求められる、普通にお金がいっぱい発生する広告の仕事とか、
うんうん、
そういうのもこうにお願いしようってなっていって、うんうん、それぐらいから、俺は当時いわゆるプレイングマネージャーというか、自分でプロデュースもして自分で作曲もしよったんやけど、
うん、
あじゃあプロデュースだけ俺とか太陽がやってこうに作家として作ってもらって、うん、俺らはパソコン触らないみたいな、そういうスタイルが結構できていったよね、その辺ぐらいから。
じゃあもう一時ほぼオフィス樋口の人員みたいな感じになってたってこと
ですか。そうだから、
はい、
うん、違うね、もっと言うとオフィス樋口っていう名前作ったのこうなん
や。おお難しいぞ
そうそうそうちょうど、うんうん、その2人で樋口さんと太陽が住んでた時期に、
うん、
一緒に仕事をそうやってやってて、うん、で打ち合わせしに行ったりとか、なんかいろいろあね、僕が行く時があって、で今からオフィス樋口に行きますって言って、
そうそう、うんうんうん、ツイッターとかにも書きよったね普通に。
そう、そういう言い方をして、なんか呼び方を勝手に作ってた。オフィス樋口、まだ会社はない、まだ会社ない時にオフィス樋口に行きます、
うん、
出社しますみたいな使い方を僕が勝手にしてた
ノリでね。
はいはいはいはいはいはい。
でいざ俺と太陽で会社作ろうってなった時に、会社名どうするって言ったら、まあコウさんも言いよったし別にこれでいいんじゃないっつってオフィス樋口になって、
別に名付けたわけじゃないんだけど、そのオフィス樋口という言葉を言い出した人。
なるほどなるほど、慣用句がそのまま名刺になったわけですね。
そんな感じ、そうそうそうそう
仮のバンド名がそのままなっちゃったみたいなね、
たまにあるやつですね。
だから俺とか太陽とかはその後に弟子とかを雇っていくわけ、
うんうんうん、
太陽やったら大西っちゅう弟子を雇って、で俺は有志雇って、うんうんうん、で太陽はまたブチっちゅう やけど、もっと前から俺と太陽とこうで仕事するみたいな時期があって
、だからね、ほとんどの仕事がオフィス樋口みたいな時期もありましたね、ありがたいことに。本当に駆け出し
で、まあ、で正直今だから言うけど、こうを、食わせるためにこうに何かお願いしようっつう話はしよった、
うん、
太陽と、
うん、ありがたいことですよ。
当時なんか、ね、水道のなんか工事のバイトかなんかしよったよね確か。
ああ最初上京した時にね、バイトそれやってましたね。
で、はいはいはいはい、いやこうのバイト辞めさせようやっちなって太陽と、
そんなこと言ってくれとったんですね。
うんうん、
だからありがたい限りですよ。
もう正直俺これパパッとやったら俺できるんやけどどうするみたいな、まあでももうせっかくやき頼むかみたいな感じで、こうにお願いしたりしよった時期はあったね正直。
うんうんうん、
いやいや、うん、ありがたいですね、まあ、本当に。
そういうのがつながっていくんすよね。
あと思ったらもう今俺より全然音楽歴長いもんね。
はい。
いやいやいや、まあ樋口さんはね、そのスキルは持ってるけど、今はね音楽じゃないところにあえて行ったっていう感じだから。
まあまあまあ。
うんうんうんうん、ちょっと思い出話だけでもかなり盛り上がっちゃった
んですけど。まあね、こういうことって樋口さんを知ってる文脈じゃないと話せないじゃないですか。いや
確かに、うんうんうん、いや俺からしても結構新鮮なストーリーだったっすね、いろいろ。
だからなんか僕も なんで音楽制作始めたのみたいなことで言うと、まあ今言ったような 流れで始めるようになったけど、これって樋口さんという人を知らないとなんかあんまりよくわからないというか、
まあだから俺の性癖の餌食になっちゃう。結局俺は人間が狂っていくところを見るのが一番興奮する気一人の人生狂わせることができてやっぱ気持ちいいよね。やっぱりあ
狂いましたね。
いやそうだったんすね。俺はあのコウさんがやっぱ駆け抜けていったようにしか見えてなかったですね。実は樋口さんに狂わされてたっていう目線になったんですね。
こう餌をね、餌をこうパンをこうぶら下げられて、
はいはいはいはい、
わーっつって言ったような。
すげえコウさん行ったとか、うわすげえコウさんやっとるなみたいな目線でしかなかったっすもんね。俺やっぱ。
まあまあまあでも俺は知らんけどね。こうが来て相談来たき、
うん
うん、あじゃあ仕事お願いしようっつって。
はいはいはいはいはいはい。
まあ俺はそのあんまりそういう意識はなかったんやけど。
なるほど。
まあ育ててもらったっすね。もうなんかちょうど東京に行くときに大学出て、なんかコバとかとみんなでねなんか飲んだ記憶があって。うんコバとかなんかその後輩たちが集まってくれてもう明日上京しますみたいな時に金作でなんか飲んだ記憶が、うんう
ん、お俺のバイト先や当時の、
うんうん、で、なんかその時にねコバに言われたのをなんか今でも覚えてんだけど、
うん、
コウさんが言ってダメやったらもうマジ俺らどうすりゃいいんすかみたいな音楽でみたいななんかそんなことを言ってくれた覚えがあってなんかねそれは結構支えにはしてた。
はいはいはいはいはい、
もうやらないかんやろみたいな感じで思ってたな。
あなんかそれもあったんやほんなら。
なるほど、
う
ん、
だから言ったらこう下からの、まあ、支えではないけど下からの影響やんそれって、
はいはいはいはい、そうそうコバもねやっぱバンドでやろうとしてたから、うん、当時
そうですね。
そうそうそう
俺から見たらもうコウさんとかスーパーマンにしか基本見えてなかったっすもんね。
あいやいやまあ福岡やったらそうやろ
う
ね、
うん、
でもやっぱ東京行ってやっぱ今ほど YouTube でいろんな動画見れてとか例えばドラマーなドラムの演奏とかそういうものを見れる状態じゃなかったからなんか福岡にいてその東京で演奏をやるということのレベル感みたいなのって全然分かってなかったっていうのはあってだから不安もあるけどなんとかなるんじゃないかって思いで東京には行ったもののもう完全にこう鼻折られたよねやっぱ東京行ってあ全然違った全然ダメだったっていうのはもう最初の 2,3 年思い知ったな。
へーまあそりゃそうやろうな。
そうなんですね。
絵に描いたような胃の中の蛙だったっていう。
へえ、
うん。もうあだってなんか比べられるのが、
うん、
ドラムマガジンとかでねやっぱ僕ら読んでて、うんうんうん、そこに出てくる有名なドラマーさん憧れてるドラマーとかいっぱいいるわけ、
うんうん、
その人たちと比べられるんだ。
そうね、
あの人こうだったよみたいな。
あ
そこと勝負しなきゃいけないのか、
はいはいはいはい、
で当時思って、うんうんうんうん、なんか必死で上京して 2,3 年目ぐらいかな、
うんうん、
なんか必死でもう練習しまくってドラムの、
うんうんうん、
音楽制作始めた時期に、うん、でももう音楽制作もやるけどドラムもやるんだどっちもやるんだって言って、
うん、
ねなんか多分 2,3 年間ぐらいかな、
うん、
毎日生ドラムを必ず叩くと決めて、
うん、へえ、
それはバイトが終わって夜中ではあっても、うん、あと音楽制作の仕事もやってたから制作の仕事があっても毎日、スタジオでドラム叩くとか 2,3 時間練習して、で、ライブがあったらまあそれライブで叩くからリハーサルだったらリハーサルでも叩くからそれは一応カウントに入れるんだけど、うん、とにかく毎日ドラムに触るっていうのをなんか 2,3 年間ぐらいかなどんだけ疲れててもどんだけ体調悪くてもみたいなのをやってなんかこう演奏のレベルが一応プロの人と一緒にやっても一緒に演奏してもまあなんか大丈夫と思える周りにもまあ一応信頼してもらえるレベルにそこでなんかやっ となったかなっていうのは実感としてはある。
これ2,3 年はすごいな。
すごい。
もう俺だって、うん、毎日ギターの練習しようと思ってやれたことないもん。
確かに確かにな。
ギターとかさ、うんうん、もうあの手伸ばしたらあるわけよ、
うんうんうんうん、
パソコンに座ってリビングにソファーに寄って左手伸ばしたらあるんやけど、
うんう
ん
う
ん、やらんもんね。
ドラム毎日は大変っすよね。
はあ、
そうだからスタジオに住んでるみたいな感じでしたね。
家じゃできないっすもんね。
そうそうそう。で、うん、家でこの練習パッド叩くドラムって、うん、ほら練習するためのねカタカタカタカタってやるそのちっちゃい音のやつ、うん、それでも練習できるんだけどもうそれじゃダメだって思って、
うん、
どれだけドラムとこう一体化できるかみたいな、
うん、
ドラムというものと体がどんだけつながるかみたいな、なんかそういう感覚でやってたので、でもまあ20代だったからできたこととも思うけど、体力的に
すごい。
いやだからこの地道なあれよね。
いやだっていや言ってますけど、だって大学生の時も大概うまかったと思いますよ。
上手かったと思う。違うの、あの、はい、1年からうまかった、
全然違う。もう大学生の時のその思ってた自分の技術って、
うんうん、
マジで全然足りなかったんだなって
へ
え、もう思い知ったの。まずねリズムがシンプルな話だけど、やっぱプロの演奏家とアマチュアの演奏家の一番の違いって、これドラムだけじゃないと思うんですけど、
うんうんうん、
リズムなんですよ、
うんうんうん、
リズムがどれだけ正確にできるか、
うんうんうん、
なんかこの正確にっていうのは、
うん、
まあ、メトロノームに合わせられるかっていうのがまず一個基準なんだけど、それがなんか当たり前っていうか、
うん、
それができた先に何か表現があってみたいな、そういう感じなので、何かそのリズムの精度みたいなところって何か自分が思ってた精度が、例えばコンマ何か1センチのところまでのメモリを大学時代は持ってたとしたら、
うんうんうん、
その1センチまでのメモリじゃ全然足りなかったみたいな。
へえ。
0.1 ミリぐらいのところの精度で演奏できないと、
うん、
あ、この世界ではやれないんだ、
うん、
でなんかリズムのことで言うと思ったりもしたな。
すげえな。
ちょっともう想像するの諦めそうですね今。聞きたくないですね。
そうやって近づいてみないとそこって分からないっていうか、う
ん、いや確かに確かに、
うん、なんかどれぐらいが当たり前なのかみたいなって、なんか当時はやっぱ東京に行ってみないと分かんなかったっていうのはあります。
いやだからまあ俺とかは制作の人間やから、
うん、
どう言ったらいいの、そういうスポーツ的な向き合い方してないわ。
なるほどなるほど、
うんうんうん、なんかこう制作の人間がやるのちどういうアレンジがいいかをインプットするとかさ、で何回もトライアンドエラーをしていい、和音を探すとかするわけよ。そういうなんつうんかな、こう耳を良くするとかさ、
はいはいはいはい、はい、
早く叩くとかそういうなんかスポーツやん、
うんうんうん、その筋トレみたいなやつが相当必要ですよね。そうそうそう。
訓練みたいな感覚で付き合ってないんやけど。
なるほど。
だから全然違うよねプレイヤーとその制作。
確かに、うん、
でもなんかそのさっき言ってた樋口さんと太陽と3人で仕事してたような時期に、なんかねこれ太陽が言ってたのもなんか記憶があるんだけど、まああの時期樋口さんも太陽も僕もなんていうの、もう来た球とにかくバーンバーンって打ち返すみたいな、
はいはい、
なんか仕事量結構すごかったじゃないですか。
すごかった。
でそれをやってる中で太陽がなんかそのギターとかベースとかね、こう自分で弾いて取るみたいな、
ああ、
うん、それをやってて、あのもうプレイバックしなくても、あ、これは OK テイクだって分かるようになった、
はいはいはい、
多分そのリズムとかニュアンスとかそういうものが自分が弾いてるものと弾いてる時の感覚と多分聞いてプレイバックした時の多分感覚がだんだん一致してくるっていう。
なるほど。
はいはいはい。
だからその素早く自分の出したい音をもう正確にバッてイメージを形にできるみたいなのが、なんか数やってる中でもうなんか分かるようになってきたみたいなことをなんかね当時言ってたような記憶があって、やっぱそこはいっぱい仕事をやる中でなんか勝手に訓練されていってるということはあるんじゃないかなっていう。
まあそれはそうか、
うん、
あんなに自分の音を 瞬間瞬間プレイバックすることないもんね。
そうそうそうそう。
ライブ伝送しとったら、あ、まあ、これちょっと、うん、そうそうそう、どう説明したらわかるかな。下手したらギターのフレーズとかもう一小節レベルで何回も取り直したりする。
はいはいはいはいはい、は
い。いやパソコンで取れるから、このワンフレーズだけを、
うん、
アレンジするために何回もプレイバックしながら作ったりとか、なんかギターソロのところだけをもう延々ループしながらずっと弾くとかするわけ。こういうのは確かにスタジオに入っていると専門ね。
なるほど。
だから違う筋肉は鍛えられている感覚はあるかな。なるほど、確かに。
深いな、いろいろあるな。
いろいろある。
いろいろあるっすね。深さがいろいろあってえげつないな。
でもなんか、そういうやっぱ数打つってね超大事だなってね、そのさっきののは練習の話もそうだし、まあ制作でもやっぱり1ヶ月に1曲仕上げるのとね、3日に1曲仕上げるのじゃ全然なんかやることも変わってくるというか、スピードがね違うし、数やるとなんかそう、だからドラムと体がリンクするのと一緒で、僕の場合、はいはい、制作の方だったらパソコンと体がリンクするみたいな感覚はすごいあって、
わかるわかる、
ソフトの中のここにこの音があるとか、
うん、
EQ のここをこう上げると、イコライザーで音質調整するやつのここを上げるとこういう音になるみたいなものが頭の中と自分の頭の中とパソコンの中にあるものがつながっていく感覚、はいはいはい、
なるほどな、
それはわかるんよね俺。
なるほどな、
もうだから俺歌のピッチ修正とか、なんやったらもう期間でもできよったよ。なんか
樋口さんのピッチ修正はねえぐかった
あれね、グラフで出てくるんよ、
はいはいはいはい、
たらもうグラフ見たらどういう音程で歌っているかがわかる。
なるほどなるほど、
あ、やったらもう、あ、ここ外しちゃおうみたいな感じが、
パッと見でもも
う聞かずにわかる。で、聞く前からも修正して聞いて OK かどうか判断して、はい次次みたいな感じで
マジね、樋口さんがねこうダラーンと椅子に座ってババババババババババババババってねショートカットの鬼でもあるから樋口さんはストトトトトトトトって音程が直っていくっていう、なんか後ろから見てたことあるけどあれはびっくりする作業だったな。
は
あ、だからもうあれもだからもう脳みそで考えてないもんね。自転車をなんか自転車に乗るのと同じような感覚で勝手に乗っているみたいな、
もう体が覚えちゃってる感じってことですね。
もう右に曲がると思った時に、筋肉の右手のこの筋肉を引いてこっちを出してこっちに体重をとか考えずにもう右に曲がっているやん、
はいはいはいはい、
そういう感覚
もうパッと見でピッチ修正しちゃうんですね。
そうそうそう
みたいな、すげえ世界やな
っていうのはありましたよ。
だからなんかね、ちょうど今そう、僕ちょっと忙しい時期で、なんかさっき言ってた音楽制作、なんか舞台、俳優さんたちのライブのオケを、まあ、20曲近くこう一気に仕上げていかなきゃいけないみたいな。
なん
かで その合間に先週はなんかライブが本番 4回あってとか。
なんと、
え、先週1週間で
?1 週間で。ってことはリハーサルもあるみたいな。だから、制作にそんな時間取れないじゃないですか、だからもう家帰ってきたらバーって作るんだけど、なんかそれもやることは一旦整理して、あ、これをやるんだな、よし、じゃあ今からこれを作業しよう、じゃあこの曲ボーンって開いたらもう勝手に体が動くみたいな、こういう音にする、イントロでこういう音を入れてほしいとかそういうリクエストがあって、あ、ってことはこの文章を見ながらバーバーバー、あ、じゃあコードこれだからピアノバーって弾いて、でもうやってる間はなんかもうオートって感じ。
あ、いやマジで意味不明なんですけど
体動かしてたらなんかできるみたいな。
へえ、
だからその右脳と左脳で言うと、その、左脳が理屈の方だっけ。
あ、そう言いますね。
そう、だからその理屈の方でその文章を理解するんだけど、リクエストとかこういう風にしてほしい、理解するんだけど、それをなんか右脳もなんか一緒に動いて、右脳で作業して左脳で確かめるみたいな、
はあ、
これさ結構音楽作ったことない人ってさ、作曲するってなったら、もう夜中に暗い部屋で、ノートとペンに向き合ったり、あとギターをああでもないこうでもないみたいな感じを とか、あと歩いている時にひらめいたみたいなさ、イメージすることあると思うけど、多分俺とかこうとか全然違うよね。
違う感じなんですか。
あのね、多分ね、止まらん、一瞬も止まらんのよ多分。
はあ。
要はあのアレンジで、悩むことがないというか、どう言ったらいいんやろ、違うなと思ったらその次の瞬間に違うパターンを出して、それでも違うなと思ったら次の瞬間違うパターンを出すっていうのをバーッとやるんやけど、腕組んでずっと悩むのを10分以上やるとかはもう多分ないと思う。
ないね。
へえ。そのどんなプロセスになるんですか。試しにバーって打ち込んで聞いて違うなと思ったところでバーって修正してみたいなひたすらやるって感じ。
そうだ、あ、もう要は、もう次から次にパターンが出てくるから、それを優先順位高い順から試しようだけなの。
はいはいはいはいはいはいはい。
たら終わるみたいな多分。
でもそのなんかこうイメージを作るみたいな部分はあるわけでしょ。その
あるある。
ほぼ、まあでも、なんかもう作るのと作業が一緒になっちゃうやろ多分。結構
そうですね、なんかすごいわかるな。あの、なんかアレンジとかで言うと、例えばじゃあ、ちょうど今やってるのだったら鼻歌でそのもうメロディーが送られてきていると、でそこにその鼻歌でだから曲のメロディーがある状態なんだけどオケはない、でそのじゃあオケを作る、でアレンジはサウンドの感じはこんな感じにしてほしいみたいな、参考曲があると。で参考曲聞くと、あ、これはアコギが中心の曲だ、でドラムの音色はこんな感じだ、でリズムの感じは、あ、こういう感じのパターンかっていうものを、まあ一回それは分析する、で分析して、さあじゃあ始めようかってなったら、じゃあこれギターだから、じゃあギターで一個バッティング作ろうって、ギターでバッティング作る、でコードが決まる、でしたらリズムもなんかある程度見えてきてるので、そっからはもう手が勝手に動き出す、気づいたらできてるみたいな。
で、おそらく、もう作っている時に全部の楽器鳴ってなくても進めれるんよね、多分。
そうそうそうそうそう、
なんかどう言ったらいいのかな、分からん、そのコード俺が一緒かどうか分からん、俺の場合はもうこの曲やったらリズムパターン多分こんな感じになるから一旦作ろうって作るわけよ、でその後ギター入れたら、もうじゃあそのリズムパターンとそのギターだったらこういうベースよねみたいな、どう言ったらいいんやろうな、もうここまで決めて、なんかその上でさらに進んでいくみたいな感じで作った曲ぐらい、
あのあれ今樋口さん言ってたの、感覚的にあのこういわゆるその定石みたいなのをパッても組んじゃうみたいな
っていうよりは、だいたいどの道に行っても正解なんやき、一歩ずつ進んだら結局それなりの正解に行くみたいな。
なるほどなるほどなるほど。
なんかあの唯一無二の正解がおそらくこの曲にとってあって、そこにたどり着く道筋を探しているんじゃなくて、最初にこのドラムパターン入れたらもう、じゃあ A から Z までの正解があったとしたら、もうG から Z までの正解なくなるみたいな。ただ A から G の中の正解のどれに行くかは次ギター入れた時にまた決まるみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
ダーウィンの進化論みたいな感じだよ。要はその。
なんかちょっとイメージついてきたっす。
正解とかないというか、あの積み重ねていった先にいいのができたらそれが正解だと後々なるみたいな。
はいはいはいはいはいはいはい。じゃあなんかこう一般的にこうなんかこう頭の中とかにこう。わって曲のイメージがあって、こうなんとかそれを再現していくみたいな感じがイメージってあるじゃないですか。全然そんな感じのアプローチではないってこと。
俺はそうやったら。だから人によると思うけどね。
はいはいはいはい、
まあ多分なんかね、僕も仲いい作曲家さんで、あもうこの人天才肌だなみたいな人とかだと、あの。もうこの辺にあるって言って、あこの辺っていうのはちょっと頭のこの上らへんにそれを下ろしてくるみたいなことを言ってた人もいるけど、あ天才なんやなって僕は思ったけど、なんか僕はそういうのというよりは、なんか一個バッティングとかが、バッティングっていうのは伴奏、伴奏、例えばギターならギターの伴奏、ピアノならピアノの伴奏、なんかその感じが一個固まると、ドラムパターンとかそれ一個なんか曲の芯みたいなものがポンって固まると、自分の中でなんか焦点が合うっていうのかな、焦点が合うと、もうその後もうあとは手動かしてればそれに合わせてなんかいろいろ作っていけるっていう感覚かな。いやその選ぶものによって道が結構変わるっていうか、
めちゃくちゃわかるわ。でもこれ難しいな、感覚的なものやから。 だから結構インタラクティブにできていく感覚があって、だから俺は、手とパソコンが考えてくれているみたいな感覚だったよね。
はいはいはいはいはい、はい、
考えてくれてるっていうか、うん、手とパソコンができたものに対して反応していって、うん、俺
はいはいはいはいはい、はい、
でまたできたものに対してまた反応していってみたいな感じで気づいたらできているみたいな。
もうじゃあほとんど自分はレビュアーとしてしか動いてないみたいな状態ってことですね。そうそうそう、
うん、ただねこれやるとね、うん、マジ疲れるんだよね。
どういうことですか。
あのなんていうの、右脳左脳フル回転みたいな感じだから、
うん、
なんかあっという間に1時間とか経つし、
うん、
でもうあー疲れたっつってなんか勝手に手は動いてんだけど、
うん、
すごい多分頭脳が動いてるから、
うんうんうん、
でなんかもうそういう状態だから時間あっという間に経つから、なんか姿勢とかもずっと同じ姿勢になっちゃってたりして、
うんうんうん、
もう体バキバキになるし、
うん
うん、すごい疲れる。
いやあの一時期ね、うん、あのワンアワーミュージックっていうイベントやりよったよ、
うんうん、
あの1時間で曲を作るっていうイベントだけど、うんうんうん、もうあの初めて見た歌詞
1時間、
うん、そう初めて見た歌詞に用意ドンでみんなで1時間でバーッと曲作るんよ、
うんうんうん、
曲作るって言ってもあれよ、アレンジまで含めて、
やべえ。
もうね1時間経ったらね、うん、もう脳みそがもう何も動いてないみたいな状態になる
よ、うんうんうん、
あれは、
ね、想像つかんない1時間って、
ね、あ
すごいイベントだった。そう、僕でも多分ね制作始めたきっかけあれありますよ。
あ、そう。
ワンアワーミュージック、
うん、そう、ワンアワーミュージックを樋口さんが始めて、で当時ユーストリームでやってて、
そうそう、
で歌詞があってそこに曲つける感じだったんだけど、そこになんか飛び入りでもいいよみたいな感じで樋口さんが言ってて、で、
うんうんうん、
本当にまだ触り始めたぐらいの頃、
うんうんうん、
でその歌詞に対して、あ、これちょっと作ってみようと思って1時間でバーって作って自分で歌って送ったんですよ。
おうおうおう、うん、そうそう、こう参加してくれたもんね。
おうおうおう、
そうそうそう、で僕自分が歌うって、まあ基本的に僕は歌う人じゃないけど、 今でも歌う人じゃないけど、なんかその曲を作るっていうことを全然やってなかった。で自分がそのそれを仕事にしようというか才能があるとも思ってもいないというか、むしろ曲作りは全然なんか自分のやることじゃないって思ってた時期だったんだけど、でもなんかそういうのがあって、あ、ちょっとやってみようって気になって、で飛び入り参加だから別にできなかったらできなかったでも OK だし、やってみようと思って作って、で歌って、ちょっと恥ずかしいけど、でもできちゃったからちょっとこれ送ろうと思って送ったんですよ。
うん、あのラーメンの曲かなんか
やったと思う。そう、ラーメンライスの歌。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
そ
う、
めちゃめちゃ。
すげえ記憶力やな。
で、それを送って、うん、で結構もうなんか自分がそこで作ったトラックがとで歌が人に聞かれるというのが初めての経験で、その時。
へえ。で、それ聞いていいですか。大学生の時とかっては高さん曲は作ってなかったんですか。
うん、全然。
あ、そうなんすね。
そうだからバンドとかやってたけど、その、はい、バンドでセッションで作って、でここ腰を足を弱い言ってたけど、自分が完全に元ネタを作って、
はい、
これが完成図だからこれみんなでやろうよっていうのは一回もやったことなくて、
あ、でその時初めてレベルですか。
初めて、そうそう、でそれをやったら樋口さんたちがその曲聴いてもらったら、
うん、
画面上でみんな爆笑してて、
うんうんうん、そう、
やべえめっちゃおもろいみたいな感じの反応があって
うんうん、うん、
で、あ、僕も曲作っていいんだみたいな。
へ
え、知らんかった。そうなんや。
へえ、
そうそうそうそう、
うん、
だからやっぱり僕は樋口信者ですね。
いやいやいや、いや、ちなみに言うとそのワンアワーミュージックっていうのは俺とナッチが始めたよ。
はいはいはいはいはい、
うんうん、ああそうだったな。
俺とナッチが、うんうん、なんかツイッターでなんかのやり取りして、
うんうんうん、
あ、じゃあナッチやるみたいな、俺こんなんやりたいんやけど、あ、いいっすね樋口さん、じゃあちょっとやりましょうみたいな、うんうん、で2人で企画して、う
ん
う
ん、すごい。ナッチさんも1時間で曲作れるんですか。
いや、ナッチは、うん、作詞やりたいって言ったの。
あーはーはーはー。
で俺は作詞とかしたくねえわ、曲は作れるけどって言って、はいはい、あ、じゃあ、うんうん、作詞と作曲で分かれて、
うんうん、
作詞はツイッターで140字以内で作詞が、うん、やれる人書いて、うん、曲作れる人が曲作ったら、
うん、
これ面白いんじゃないですかってなって、で、できたよその企画。
へえ、
はあ、
すごいな。
あ、知らんかった。
はいはい、
俺もっとこう、
ね、
うん、そうかそうか、あれがきっかけやったんや。 そこにナッチも関わってきちゃうの面白いな。
うん、面白い。まあ、
そう、僕ナッチとね、一緒にバンドやってたんで。
うんうん。一個違いやしね、年も。
そうそうそうそう。
なるほど、いや面白いな。
面白いね。
面白いな。そう、いや全然そんな想像してなかったっすね。なんかもうやっぱ元から何でもできるスーパーマンみたいに俺見えてたっすもんね。完全にこうさ。
いやいやいや、全然ですよ。